今月は、今や年末から年始にかけての紀の川市の風物詩になっております、岸川イルミネーションについて伝えていただきます。紀の川市建設部都市計画課主任の麹本和則さんです。麹本さん、
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いよいよこのシーズンやってまいりましたね。
そうです ね、
ねえ、私は何回も行かせていただいてるんですが、
ありがとうございます。
いえ、改めてこの岸川イルミネーション開催される場所をご説明いただけますか。
はい、ですね、紀の川市のですね、南西部 で、
はい、
で岸川高度という地区になります。
神戸と書くんですね。
はい、神戸と書いて高度になります。
はい、
で平池緑地公園というところで開催されます。で最寄りの駅っていうのがですね、
はい、
和歌山電鉄岸川線の甘露寺前駅っていうところから、徒歩で、南へ行ってもらうんですけども、大体3分ぐらいで着くところにあります。
もう駅降りて歩いていただいたらすぐ分かりますね。
あ、そうですね、
分かりやすいところです
よね。はい、で甘露寺前駅はですね、この駅長おられると思うんですけども、このいてる岸駅の一つ和歌山寄りになります。
そうです。
で和歌山駅からは大体30分ぐらいで着くと思います。その辺にあります。
駐車場もあるんですがスペースが狭いんで、できるだけ岸川線で行っていただいたらよろしいですか。
ね、そうですね、最高ですね、ありがとうございます。
いえ、
そうなんですよ。
平池緑地公園、平池というのは、和歌山県民の多くの皆さんはご存知だと思うんですが、改めて伺いますが、どういう池なんですか。
面積がですね、和歌山県下で、最大級ということで、13ヘクタール分あるんですよ。
和歌山県内には相当の数のため池ありますけれども、
ありますね。その中で最大級であるということで、
1、2、3位、
そこまではちょっとですけども、階段の方しか大きいっては聞いてるんですけどね。最大級
と。小島さん、物の本によってはね、
1
位だって書いてある本もありますよ。
本間ですか。
本間です。私もいろんな本見てますから。
ありがとうございます。
だけど最大級なのは間違いないです。
間違いないと思います。で、県下有数の野鳥やですね、貴重な水生植物の生息地になっています。で、観光省やですね、和歌山県の、レッドデータブックといいまして、絶滅危惧種ですね、それの、それにも掲載されているような水生植物が、若干ですけども、見ることができます。
若干になってしまったんですか。
僕自身はですね、僕も今年から携わっとるんですけどもね、どれがどれなんか実際
分かってない
んで、あるんかなっていうのがありまして。
ね、小島さん、植物の専門家じゃないですもんね。
そうなんですよ。だから若干ということで申し訳ございません。
ね、
はい。で、そこにはですね、平池古墳群と言われるですね、古墳がありまして、生きた博物館と言われるということで、
生きた博物館
と言われてるらしいです。で、平池にはですね、平池公園ということで、整備されましてですね、その周りをずっと歩くことできましてですね、池の周りはだいたい 1.5 キロぐらい、でその周りは遊歩道とベンチがあって、楽しむことができますよということであります。
ね、私岸川には友人もね、いるんですが、聞きましたらもう地元の住民の皆さん、よくあの辺ウォーキングで歩いてらっしゃる。
そうですね、
っていうことですね。
よく声かけてくれて、いろいろ言ってくれることもありますね。
本当にいい場所ですよね。
ああいう場所ですね、ほんまにね。
さあ今日のテーマ本題なんですが、この岸川イルミネーションの今年の開催の概要ですね、どうなってますか。
イルミネーションはですね、毎年なんですけれども、地元の住民さん、地元の愛の強いということですね、岸川イルミネーション実行委員さんという方らがですね、主になって、約20人とぐらいなんですけどね。
今20人ぐらいいらっしゃるんですか。
はい、いらっしゃるんですけども、結構高齢になってきてるんですけども、その方らで頑張って毎年やってくれてましてですね、
若い人たちが参加してくださるといいですね。
そうなんですけどね、実行員はちょっと若干年配ということで、
なるほど。
で、平成23年度からということで、今年でもう9年目になるんです。
9回目
はいということです。
で私あれですよ、小島さん、第1回第2回第3回と行きましたか。毎年行きましたから。
すいません、僕初めてなんですよ。 なんです
よ。工場さんご存知ない、この初回から言ってますからね。
はい、まあ、準備からやってるんで、若干楽しみには個人的には思ってるんですけども、はい、そんなわけです。で、開催期間なんですけどね、今年の土曜日の
土曜日、
はい、12月の7日からですね、はい、来年の1月10日まで開催しております、うん、で、点灯時間なんですけども、うん、午後の5時から、
あ、5時だともう結構暗いですからね。
そうですね、
はい、
9時か、から9時までですかね。
夕方の5時から9時ぐらいまで
になります。で、はい、だいたい聞いてるのが約11万球のイルミネーションが設置予定となっております。なる
ほど。いつもはい、お電話出ていただく担当の方に私無理申し上げてるんですが、
はい、
この11万球、うん、できるだけ増やしてほしいという要望、
はいはいはい、
どうなんですか。年々少しずつ増えてるんですか。
今年はほとんど、多めにいってると思うんで。
あ、そうなんですか。
オーバーしてるんじゃないかなって自分では自負してるんですけど、
ね、う
ん、
でも本当に小島さんね、はい、初回2回目、はい、3回目に比べてね、はい、急にやっぱり数増えたなっていうのは、はい、数年前にも言ってるんですけどね、それは感じてますね。
ありがとうございます。
で、中の平池の中の島の周辺にもね飾ってあったりとか。
そうですね、はい、
で、まだスペースがたくさんあるんですよ。
そうなんですね、
まあ、当然予算の関係もあるんでしょうけども、あれ全面的になったらすごいでしょうね。
めちゃくちゃ広いんでね。
そうなんですよ、
まあ、徐々にまあ頑張っていかれたら ね、 ね、ということであります、はい、
あんまり無理は申し上げにくいんですが。
あ、ありがとうございます
、はいはい、さあ、今も私ちらっと言ったんですが、このイルミネーションですね、
はい、
平池、まあ行っていただいたら分かるんですが、
はい、そうですね、
だいたい平池公園どのあたりに設置されてますか。
公園のですね、
うん、
州がですね、うん、西岸保育所ってあるんです。
保育所があるんですよね。
その旗にまあ野鳥広場って一番メインの広場がありまして、
ね、はいはい、保育所の前の辺がもう入り口になってますからね。
あ、そうですね、そこがまあ小さい駐車場がありまして、うん、その辺がまあメイン会場になりますね、
はい、
で、そこからまあ遊歩道がありまして、まあ、大体南ぐらいに大体200メートルぐらいということで、はい、古墳広場ってもう一つところがあるんですけども、うん、ね、その間の間と、うん、まあ、古墳広場全般ですかね、うん、が現場と現場中かな、会場になるような感じになりますね、
ですか。保育所の前から入っていただいて、
そうですね、
ずっと奥の方まで
行ける時間、
行けますからね。
そうですね、まあ、ぐるっと回っていただいたら
それが一番ですね、
いいかなと思います、
うん、見る場所によって当然イルミネーションの光景っていうのは違いますから。
あ、そうですね、
ね、
はい、
はい、
で、あ、いいですか、
どうぞ。
岸側のですね、まあ、地域の方ということで、まあ、小学校、はい、中学校、で高校生の作品もありましてですね。
なるほど。
あと、まあ、老人会、で、まあ、地元の自治区、この岸側の自治区の方が結構頑張ってくれてますね、で、あと企業さん、で観光協会さんということで、まあ、いろんな、まあ、毎年もちょっと増えてるんでしょうけども、飾り付けやってくれてますんでね。
まあ、つまりいろんな方が協力されて、うん、このイベントを盛り上げてるっていうことですよ。
そうですね、ね、この前もまあ集まってもったんですけども、結構な人数集まってましたね。
ああ、いいことですね、はい、それこそ小学生からね、はい、お年寄りの方まで幅広く参加してくださって、はい、まあ、いわばワンチームですよ。
ああ、そうですね、その通りですね、今流行りの、ね、
今流行りの今年の、はい、流行語大賞と
ワンチーム。さっき言われましたね。
いやいや、あ、おっしゃろうと思ってたんですか。
実はです、
ね、すいません、先に言いました。はい、
はい、ありがとうございます。
さあ、うん、最後にもろもろイベントも行われるんですよね。
はい、そうですね、うん、まあ、イベントの説明っていうかね、まあ、あるんですけども、まあ、12月の7日がまあ初日になるわけなんですけども、はい、まあ、夕方のまあ5時40分からですね、まあ、野鳥広場、先のメイン会場になるんですけども、そこでまあ点灯式を行います。あ、
初日ですね、12月7日の土曜日。
そうです、
はい、
で、そのまあ、そこから始まりまして、うん、まあ、6時からですね、まあ、恒例の花火っていうのをまた、はい、ドーンと打ち上げますんでね。
これね、私残念ながら何回も言ってるんですが、はい、この花火だけまだ見てないんです。
ああ、ぜひたらその辺をガチッと見てもらえたらと思います。
はい、
ありがとうございます。で、まあ、まあ、先ほどもちょっと言うたんですけども、ちょっと駐車場の方が若干やはり、まあ、少ないんで、
保育所の前に多少あるんですがね、
そこと、まあ、オニマス広場ってあるんですけども、はい、その辺にもあるっていうことと、あと、まあ、まあ、障害学習センターとか、ほうほうほう、まあ、近くにありますので、まあ、その辺を、まあ、使っていただいて、ちょっと、まあ、歩いていただいて、テンション上げてもらって、 まあ、見てもらうと。
ウォーミングアップしながらね。さあ見るぞ見る見るぞ見るぞってすごいぞと思いながらね、
まあそう期待を開ねやっていただいたと思います
。ね、あそれはいいですね。
はい、はい、でもしそれでいけない場合はやっぱり先ほどの和歌山電鉄の岸川線ですかね、関路寺駅前ですかね、そこで降りていただいて、そこからやっぱり歩いていただくと、
これが一番ですね。
そうなんですよ、
ね、
ちょっとそうなんで申し訳ないんですけど、
いえいえ、
はい、でもし分からないこととかですね、今後聞きたいことありましたらですね、はい、まあ、事務局なんですけども、紀の川市役所の都市計画課、電話番号申し訳あげますけども、
どうぞ
0736-77-2511 まで、はい、一度まあ電話してみてください。
はい、0736-77-2511 ですね。
あ、そうですね、はい、
これウィークデーに差し上げた方がよろしいわけですよね。
そうですね、できたらお願いしたいと思います。
はい、麹本さん直接指名でもよろしいですか。
まあそれでも全然結構です。
あ、そうですか、はいはい、ということで、
はい、
はい、最後にラジオを聴きの皆さんに何か熱いメッセージがありましたらどうぞ。
まあ、寒い時期で、まあ、寒暖の差が激しいとは思うんですけども、やはりやっぱり暖かい格好をして、まあ、もしこのラジオを聞いてる方、まあ、聞いてない方があれば、まあ、それを伝えていただいてですね、広めていただいて、まあ、ちょっと行こうかっていう気分になっていただいたらありがたいなと思いますので、ね、まあ、皆さん頑張った成果が喜んでもらえたらね、僕らも嬉しいと思いますので。
毎年私この内容のインタビューの時に申し上げてるんですがね、はい、絶対このシーズン記憶筋の観光の名所になるはずですから。
そうですね、
ぜひ大阪とか近隣の方もいらっしゃっていただいたらよろしいですね。
ありがたいですけどね。
この放送は大阪とか神戸とかね、
はい、
兵庫県の方も結構聞いてらっしゃいますね。
あ、ほんまですか。
ほんまなんですよ。
それはありがたいですね。まあ、ぜひともね、もう駐車場満タンになるぐらい来ていただけたら。
そうですよ。で、また地元でいろいろ、まあ、昼間いらっしゃっていただいて、美味しいものを食べていただいて、
うん、そうですね、
で夜イルミネーションで、
はい、
さらに泊まっていただくとか、いろんなパターンありますからね。
そうですね。すいませんが、また一つよろしくお願いします。
ありがとうございました。はい、今年も大いに皆さんで盛り上げてください。
はい、ありがとうございます。はい、
ワンチームですから。
ワンチーム。
あ、もうしつこいですね。ありがとうございます。
やられました。はい、はい、すいません。はい、ありがとうございます。